底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第80回ということで、まあ一応記念の80回。
全然記念でもねえよ。
毎回ね、
10回ごとに記念日開く気か。お前カップルのあの月1ヶ月記念2ヶ月記念みたいな。
10回はでもなんかやっぱ日本人的にはやっぱりこう一区切り感はねやっぱりありますが、
クール計算ですよ。
クール計算、
ね、13の倍数でしか俺は言わない。
そうですね。はい、というわけで今回は別に通常回ですが、はい、もうなんかねもう9月がねもう本当に見るもんがね多すぎてね。
僕昨日映画館で4本はしごしましたよ。なピカデリーだけで。
あ、ピカデリーだけではしごしたんですか。うん、僕昨日はしごでも 2でしたね。結構事前に見れてたのもあったので。
会社が立派な
立派な会社なのではしご先に試写で見たっていうあれもあったんですけど、でも僕も昨日渋谷で東宝シネマズとシネパレスをはしごし、おてかもう9月そうなんですよ。もう毎週毎週なんかちょっとこう見なきゃいけない新作がポンポン来る&、うん、そう割とね予習が必要な感じっていうか、
まあまあまあ、あれわざわざってエイリアンとか見てんでしょ。
エイリアン見てます。エイリアン1,2,3,4 とあと
プロメテウス。
なんか厳しい人はいやお前そこエイリアン VS プレデターも見ろよ
って言って、あった
言ってこられたらもうい
や見るべきだと思う。
エイリアンさらにそれ2もありますからね。それってエイリアンバースカーボーイとかそういうのもあったりしますからね。
あれ違うエイリアン
見たい関係ないけど
どこまで見ないんだって。あとは僕はエブリカセブンもちょっと今ずっと予習してるのも本当死にそうなんですけどまあもうちょっとなんでまあいろいろね今日やっていこうって感じですが、
は
い、
あなたは誰でしたっけ。
はい、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。そして、
アートディレクターの金内武樹夏アニメーションです。
はい、おひげ
レートです。
はい、またいるみたい
な、またもう、うん、もうそろそろ逆に慣れてもらいたい。
昨日僕とレイドさんはピカデリーで偶然ではないけど偶然会いました。
あって同じ回の、うん、あの映画を見てね。
あの後僕大学時代の友達にも会ってこいつとも3度目の撮影昼に同じ回に行って、彼もピカデリーで3本はしごして
あ昨日はだから僕と映画好きがこう映画館にこう
ずっと同じとこぐるぐる回ってる
サービスデーでもないのにないのに。なるほどって感じですが、
今日は何の話をするんですか。
今日は、実はこれ、もしかすると3本撮るかもしれないっていうそういう勢いで、まあ、とりあえず1本目は、まあ、まず、クリストファー・ノーラン監督のダンケルクっていう作品について喋ろうと思うんですが、まあ、確かにね今年、まあ、9月ちょっと今月ちょっと本当に大玉が多くて、うん、まあ、なんかエイリアの続編だったりなんだりとかいろいろあるんですが、まあね、大玉だけじゃなくてね皆さん他にもいろいろ面白いもの見てるんじゃないかという感じですね。竹内さんなんか最近面白いの見ましたか。
昨日、はい、3本はしごした後に、はい、まだいけんじゃねえかと思って、はい、同じピカデリーでちょうどいい感じではしごできそうだったんで、はい、新幹線ファイナルエクスプレスを見てきました。
お、新しい幹線と書いて新幹線ですね。はい、
プサン行き、
プサン行き、現代がプサンへみたいな。
あ、そうそうそう
ですね。
韓国ゾンビ映画列車パニック、
はい、
いやもう超素晴らしかったですこれは。山田君でも話してたよね
前ちらっと。あのまだ試写で見ただけだったんでなんかあんまり言っちゃいけないかなと思って、冒頭がとりあえず素晴らしいっていうことだけ喋ったんですけど、
俺やっぱ結構中盤のその何車内でパニックが起きて、うんうん、いろんなこう何説明されてた人間模様がこう絡んでいくのがもう本当にもうこれでもかってくらい分かりやすくてテンプレなんですよ。 こいつはなんか大企業のちょっと偉いやつでなんか自分の命優先して、うんうん、まだ生きてる人がこう入れてくれっつってるのにこうなんか塞ぐとか、うんうんうん、主人公はこうちょっとダメ親父なんだけどこう娘のためにこう命張って頑張るとか、うんうんうん、そういうのが本当に気持ちいいぐらいに回収されていってもう分かっちゃいるんだけどもう泣いちゃいました。
うん、なんかあのやっぱお父さんのとことかいいですよね。あの
お父さんの
妊婦の
あの青いジャケット着てたおっさん、
ちょっと若干チンピラめな感じ
で、あのおっさん最高ですよね。あの人がなんかもうなんか久しぶりに映画見ててなんかこう純粋になんか好ましい人が出てきたって久しぶりに思いましたよ。
なるほど。でもちょっと水を差すようで悪いんですけど、僕結構社内の、うん、展開になってからちょっと若干引っかかりは少しあって、もちろん面白かったんですけど、
例えば
要はあれってその、まあ、新幹線ってどういう映画かっていうと基本的にその列車っていうかその移動する乗り物の中、移動する密室の中で起こる、うん、そのサスペンスっていうかパニック映画ってあるじゃないですか。
スネークライト
なりって言って今スネークライトしかパッと出てこなかったんですけど
乗り物パニックものですよ、
ね、あるじゃないですか。でそこにで、まあ、その乗り物の中になんかよくわからない怪物なり生物なりが入って、うん、で要は移動してる間はそこから出ることができないっていう状態の中で起こる、まあ、時間制限付きのパニック映画 それはなんかその ただ単純に出られない部屋の中でその生物とって言うんじゃなくて、その乗り物自体が動いてるから外の要因っていうのもプラスされつつ、でも基本的には密室 でそういう映画って基本的にその中で起こってる密室の中での出来事っていうのと外で起こってる出来事が多分交互に描かれるっていうのは結構よくある、一つまあジャンルとしてあると思うんですけど、そこにプラスアルファでゾンビものっていうのをじゃあその乗り物っていうのの中で やるとしたらどうなるだろうっていう、まあ、ある意味2つのジャンルの組み合わせの映画だと思うんですけど、うん、でなんかこれは結構シネマ4の字固めっていう僕が一番最初に聞いていたポッドキャストで結構初期の頃に言ってた、まあ、他の映画今映画好きの人大体思うと思うんですけど、やっぱパニック映画とかって出てる人たちの行動原理がバカに見えちゃうと一気に冷めちゃうじゃないですか、うん、で俺がちょっと新幹線であのちょっと冷めちゃったのは、うん、その要は車内が今新幹線って縦長じゃないですか、で車両がいくつもあってで、まあ、分断されると、うん、でそのトイレの中になんとか逃げ込んだ4人の何人かと、うん、あと車両としては安全なところにいる、男たちと、あと、まあ、基本的に女と男で分けられて
一回分かれるよね。
一番そのゾンビがうようよしてる車両の中にあるトイレの中に残された女たちと
妊婦と子供とおばあちゃんとホームレス
と、あとその安全な車両の中にいる男たち、うん、でその男たちっていうのは、その奥さんから電話があって、あ今ちょっと大変な状況になってるのって電話が切れて、で大変な状況になってるらしいぞって言って、でトイレの中に今逃げ込んでるんだけど大変な状態になってるのっていうのを聞いて、ちょっと助けに行かなきゃって言ってゾンビがうようよしてる車両の中を突っ切って助けに行くってあれなんですけど、うん、要はまずこの新幹線ってもうタイムリミットがついてて、っていうのはその新幹線っていうのがどうやらその映画の中では安全とされ、まあ、その基本的にその韓国のある一部の場所でゾンビの感染が広がって、でどうやらそのプサンは安全圏になってるらしい、でそのプサンに向かってる新幹線の中の話で、だから、そのままずっと耐えてれば、うん、時間が過ぎればある程度解決することってあるわけじゃないですか、うんうん、にもかかわらずその奥さんから今トイレにいてちょっと目の前ゾンビで大変になってるのっていう電話がかかってきたのに対して、じゃあ助けに行かなきゃって言って助けに行って、うん、まあ、助けに行くっていうのはその奥さんのところに行って奥さんたちを連れてその安全な車両まで戻ってくるっていう、要は一往復なんですけど、それって明らかにリスク高いじゃないですか、うん、それ自分たちもリスクあるし、行ってで戻ってくるときって奥さんも含めてゾンビいる中突っ切っていくわけじゃないですか、ね、なんでそんなことするのって思って、まあ、とりあえずプサン着くまでそこで待ってろっていうふうに言うのが明らかに安全なはずなのに、わざわざそれ奥さん助けるためにそのゾンビの中を突っ切って一往復するっていうのがそのドラマを生むための展開にちょっと見えちゃって、ちょっとそこは乗れなかったんです。だから僕はでも新幹線っていうのを、まあ、その過程でそのもちろん起こるドラマっていうのはすげえ感動的なんですけど、でもそもそもの段階で嫌だって、お前これ待ってプサンに着くの待とうぜっていうのが思っちゃうと、やっぱりそこで乗れないなってっていうのはちょっとあったんですけど、
ね、あとなんかゾンビがさ、こう車両のこうドアを開けられないっていうのもあれもなんかどうなんだろうと思って、うん、なんかあのドアの仕組みがよく分かんなくて、ロックできんのかできないのか、なんかこうなんかをひねるとこ開くのかとかよく分かんないから、
ちょっとゲームっぽい、
そうそう、なんかこの見えてると、ガラス越しに見えてるとゾンビどんどんどんってやって危ないけど、こうなんか新聞紙をペタって貼ると見えねえから襲ってこないっていうなんか理屈で、なんかそれどうなんだみたいな、なんかこうぶつかってるうちに何かの間違いで開いてゾンビ、
うん、まあ、それはちょっとありそうです、ね、
それがなんかこうはいロックした、ロックっていうか、なんかはいもうドア閉めた、あいつら開けられませんみたいになってるのが、いや何かの間違いで開くこともあると思うみたいなこと思っちゃって、
うん、なんか僕分かんないです、まだ見てないんですけど、はい、こう列車パニックものみたいなので言ったら、なんか昔 の, そのカサンドラクロスとか、うんうん、アンストッパブルとかで、こうその場所までたどり着きますっていうのの、そのたどり着くだけじゃなくて、もしこのままこいつがたどり着いたらその先で大事故が起きますじゃないですか、はいはい、だからこの列車はこのまま行ったらもう中の人も含めて全員死にますみたいな、下手したらその先にいる人も全員死にますみたいなドラマの生み方すると思うんだけど、そういう設定は別にないんだ、
特に結構割と行き当たりばったりな感じで進んでいくので、
ゾンビがいるから、そのゾンビをそのままプサンにもし行っちゃったら、プサンって何、大都市なんですか、
プサンが大都市、ああ、だから大都市から大都市なんですか、大阪と東京みたいな感覚として、
大都市にこうそのままゾンビが行っちゃったら、もう 今はもう無傷で住んでる大都市がやられちゃうかもしれないから、このまま行くわけにはいかないんだっつって、その韓国のいるなんか米軍とかがミサイルをその打ち込もうとしてるとか、そういうタイムリミットとかだったら
多分なんか外と の, その兼ね合いとかあんまなかったよ。
実は今回その列車でその移動する密室ものではあるんですけど、割と実はその外からの情報、外で何が起こってるかっていうのはほぼほぼない状態。
それこそなんか画面に映る、たまに映るニュースでなんかこう大規模デモ、凶暴なデモかみたいな、
携帯とあとその運転席にいる車掌のところに上から来る指示の命令っていうのは基本的に外から来るで、外で、あとそれ以外はその止まった駅っていう、でもその止まった駅の表現がすごいいいなっていうね。僕はその新幹線っていうのはすげえ映画だなって思ったんですけど、
なるほど
って感じですかね。でもっていう感じ、僕はそこはちょっとなかったなんですけど、
そんな感じ、まあ、確かにそこはあれですね。でもやっぱ燃えますじゃん、燃えるじゃないですか。あの娘が危ないってなった時にちょっとなんかいがみ合ってたあの青いジャケットのおっさんがなんかエルボーでドーンってやった時に、やっぱ韓国映画ってこういう、
やっぱ韓国っぽいですよね。
なんか韓国映画ドロップキックが、ポンジュなんかドロップキック使っていいとかよく言うけど、結構それレベルにあのおっさんのこうゾンビに対するエルボー一発で泣かせに来るっていうので、もううわーみたいな、好きこのおっさんみたいな、
なんかやっぱちょっとあれやっぱ肉食ってる民族のやっぱ動きだなって感じですね。ちょっとキャプテンアメリカっぽくなかった。
ああそうです。だから最後さ、あの学生のバット持ってる学生と主人公 の, あのおっさんと、あと青い服着たあのガタイのいいおっさん3人で、よし向かうぜって3人でこう歩いてきて、あもうこれがアベンジャーズやみたいな。
アベンジャーズより
アベンジャーズよりかっこいい。
だからあの高校生の男の子の彼女いたじゃないですか。 あれめっちゃ木南遥に似てませんでした。
木南遥って誰？
木南遥は、今パッと出てこないんでちょっとこの例を出すとすごい嫌なんですけど、20世紀少年で
カンナ
か、いやかなりあの小泉京子の役やってたんです。
カンナの
多分それで多分一番最初多分 あとあのドラマのゼニゲバで三村の妹役をやってた、顔にアバターのある女の子でした。
ちょっとなんか猫、ねね、みたいな感じの、
俺は田中玲奈よりよっぽど猫娘だなと思ってますね。
あ確かに、あ
ちょっと木南遥がロングヘアにしたみたいな女の子が出てきて、
彼女自体がちょっと韓国の可愛い女の子っぽい
っぽいですよね。なんかハンギアイドルとかいそうですよね、がすごい良かった。結構なんか日本人になんか似てる人、あの結構町山さんも言ってましたけど、あの主人公大沢たかおに似すぎだろっていう、
ああ俺織田裕二に見えた。
え織田裕二ですか？
あれ、あでも大沢たかおの方が似てるか、大沢たかおの方が似てるわ。
だいぶ違いますけどね。
僕ちょっと人の顔の認識能力薄いんで。
あすいませんでした。
目がついて鼻がついて口がついてると大体同じに見えちゃう。
あそうですね。
今日ちょっと時間ないんでそろそろ、
はい、じゃあ
何を見ました？
最近レイトさんと、はい、ちょっと忙しい中フィルムセンターで、
はいはいはい、
資料の罠という映画を見てきたんですけど、うん
う
ん、
聞いたことあるような
内容。資料の罠ってなんかありそうなタイトルですよね。
そうね、もう、まあ、制作年が1988年、で、まあ、もうまさに多分資料の腹渡とか、うん、資料の餌食とかが生まれてる時に、そののもうあれに乗っかろうぜってタイトルですよね、うん、完全に。
で一応なんで見に行ったかっていうと、まあ、僕の場合は監督がまず池田俊治っていう、まあ、人魚伝説っていうすごい僕が好きな映画の監督だったっていうのと、あと脚本が石井隆で、またこれも5人とか監督してる人が脚本書いてて、結構まず座組がすげえっていうのと、あとまあフィルムセンター の, その今やってるその2015年から2017年の間に亡くなった映画人特集ってのやってるんですけど、それの作品リストの中に日本最初のスプラッタ映画と言われているっていう風に書いてあって、あこれは見に行くしかねえだろって見に行ったんですけど、まあ話としてはそのまあよくあるそのスナフフィルムものというか、レイトレイトレイトっていう
レイトレイトナイト
レイトレイトナイトでしたっけ、深夜番組があって、その深夜番組はその毎回その視聴者からの投稿ビデオを流すっていう番組、であれいいっすよ、なんかあの眠れないあなたの夜の音レイトレイトナイトって始まるんですけど、でその中に一本その女の人がなんか地下室みたいなところで、まあ、体を切り刻まれているビデオっていうのが送られてきて、
ビデオドロームね、ビデオ、
まさにビデオドロームとか多分そこら辺の影響だと思うんですけど、うん、でなんかやばいビデオがあるっていうので、うん、でちょっとここがちょっと特集というか、まあ、時代感も感じるかなって感じなんですけど、女性だけの、うん、まあその番組レイトレイトナイトっていう番組は女性だけ の, そのスタッフで作ってる番組で、メイクも主演っていうかそこで司会やってる女の子も企画やってる人もカメラマンは違うか、
なんかまあスタッフが、
ね、4人の女の子が回してる、まあ、いわゆるキャリアウーマンっぽい女の子たちが回してるっていう部署 で、うん、でちょっとこのビデオ本物っぽいから送られてきたところ行ってみましょうよって言って、うん、4人の女の子とあとそのアシスタントディレクターの近藤くんっていう、うん、はい、近藤くんホラー好き？あ、好きですけど。やったー、4時半決まり、やめてくださいよの、5人が、まあ、そのビデオの出所に行って、でまあ、そこがなんかその廃棄された米軍基地の廃棄なんですけど、うん、まあ、その中で、まあ、1人ずつ殺されていくというそういう映画だったんですけど、うん、どうでしょう。
あ、そうですね。
そんなテンション低いの？
いやいやいや、あの、いや、比較的高いテンションで現状出てるんですけど、で、まあ、いろんな理由があるんですけど、はい、まあ、まずその、まあ、80年代の後半から90年代の頭ぐらいにかけての日本映画って、まあ、前に J ホラー特集やった時にちらっとだけ触れてるんですけど、まあ、スプラッターホラーっていう流れもちょっとだけあったわけですよ。で、またまあその流れで、まあ、ギニーピッグとか、はいはいはい、オールナイトロングとか、まあ、そういう、こう、まあ、グロ方向に振ってるホラーみたいな、でそのうちの一本としてまあ僕は認識をしていて、うん、でもなんか日本のそういう、こうスプラッターホラーってなんか陰湿そうだったりとか、うん、なんか救いなさそうじゃないですか。
俺デスファイルとか怖くて見れない。
嫌ですよね。あとあの、まあ、僕白石浩二 そのグロテスクもちょっと正直どうかなって思いながら見て、まあ、結果的には面白かったけど、うん、あのだったりとか、それ日本のやっぱちょっとそういうトーチャーポルノっていうんですか、うん、拷問ポルノみたいな、うんうんうん、あのそういう系の映画ってなんか嫌だなと思って見てなかったんですよ、うんうん、でだから漠然としたイメージでとにかくなんかグロいんでしょって思って行ったら、はいはい、なんだろう、びっくりするぐらいいわゆるアメリカの本当こう B 級ホラー、うん、もっと言うともうスラッシャーホラーですよね、うん、13日の金曜日とか、うん、あともう本当完全に資料のハロワタとかをかもうごちゃ混ぜにミックスして、あとクローネンバーグとかを本当にただミックスしてなんかその足して2で割らないみたいな、
かき揚げみたいな
ですね。サンプリング感すごかったですよね。
でクロスフェードがなんかすごい雑に行われていくから、途中まで見てるジャンルが急に変わるみたいな。だから最初はなんかちょっとなんかちょっと リングっぽくて、まあ、リングより先だけど、
これ見た直後も喋りましたけど、うん、本当ちょっと冒頭10分ぐらいの傑作感がすごくて、
そうそうそう、
なんかやっぱりその最初投稿ビデオの画面と、あとその要は番組の画面と投稿ビデオを再生している画面と、うん、その番組を見てるであろう、まあ、その犯人っぽいやつの部屋の画面っていうのが映るんですけど、要はまずその番組もそうだし送られてきた VHS も全部映ってるのがブラウン管、ブラウン管を映してるっていう状態と、あとそのVHS テープのやっぱ質感っていうのが画面全体にあって、だからそれによるやっぱ不気味感ってあると思うんですよ。デジタルじゃなくてあの VHS テープだからこその不気味感って、それこそそれってリングっていうのがまさにその VHS テープの質感の不気味さっていうのを、もうフィルムじゃなくてデジタルじゃなくて VHS テープだからこそのあのノイズの入り方だったり、
最近歌丸師匠も僕見てないですけど言ってました、あの私が殺人者ですみたいな22年目の画表の時言ってましたね。
あ、そうなんですね。VHS テープのやっぱ質感の不気味さっていうのと、あとやっぱりその画面が結構カットとかカット割りとかがその画面、実際のビデオで見てる画面と現実っていうのがこう重なっていく、どっちがどっちだか区別がつかなくなるっていうような撮り方を結構してて、そのすごい印象に残ってるのが、最初その VHS テープをあのワンボックスてかバンの中でにつけたテレビで再生しながら、その送られてきた VHS テープっていうのが拷問シーンに入る前に、どうやらその拷問先に向かってる途中の道中を撮ってる映像も入ってて、その道路標識だったりとか、あとなんかこうランドマークみたいなの撮ってると、でそれをいちいち確認しながら進んでいくんですけど、その最初その VHS テープに映ってるその道路標識を映してカメラがガッて上に上がると、その車の一番前の座席の正面にある窓ガラスに同じ、もう要はテレビ画面で映っているものと同じ構図で、窓枠でその映像が切り取られているっていうようなのが重なったりとか、結構本当冒頭の傑作感がすごくて、だんだんその興味本位で近づいていってる4人の女の子たちっていうのが、
その場所にまさについ
てしまった VHS テープの中に吸い込まれていくっていうか、
本当その映像の中に入っていく、
おいいね
っていうのをやってて、なんかすごい傑作がすごかったんですけど、その後がってことですよね。
そう、まあその10分間はだからもうまさにもうリング級の、俺逆になんで今まで見てなかったんだってぐらい本当もう正統派なホラー映画
VHS 独特のおぞましさってい
う、おぞましさがあって、もうしかもリングより先にやってるっていう、
それが現実の我々に侵食してくるみたいな、
そうそうそう、で、まあ、ちょっとなんかその修行の腹渡っぽい、その修行の一人称っぽい画面みたいなのがなんか白黒画面みたいなのがあって、
床っていうか血を這 う, こうカメラ
みたいなとかあって、なんかすごいなんかいいなんだ。あとカメラワークも、まあ、僕ちょっと池田斗監督 の, その作品他に見てないですけど、まあすごく、まあ、あの多分あの時代だからできたんでしょうけど、結構リッチに B 級ホラーなのにはクレーン使ったりとかしてて、すごいリッチな撮影をしてるんですよ。だからなんかあすごいいいもの見てるなって感じをずっとしながら行って、でついにそのみんながバラバラにこう廃墟の中を探索し始めて、
もう
来るぞ来るぞっていう感じで、もうこっちはもう第一の殺人待ちになるわけですよね。そうすると
第三の殺人になる、3度目の殺人
になる、ならぬ、一度目の殺人を待ってるわけですよ。そしたら、まあ、一度目の殺人が結構こうじらしにじらして、うん、なんかこう途中でまあもう分かりやすいロマンポルノっぽい感じのこう絡みシーンとかもあって、そう結構
あロマンポルノ作品な
んですか。座組が完全にロマンポルノなんですよ。で池田敏治ってもともとロマンポルノで助監督と監督やってた人 で、はい、で石井隆もロマンポルノで、あと記録とかで入ってるのが 白鳥茜さんって結構有名な、スクリプターの人が入ってたん で、
スクリプターで有名な人がいるんです
よ、 いるんですよ。
女性でその当時やっぱロマンポルノに関わってたっていうので、その証言者として結構
もう本当小津安二郎の映画とかの時に助監督とかやってたぐらいの本当リビングレジェンドなんですけど、
結構今なんかよく新聞芸座とかでロマンポルノとかちょっと流したりすると大体トークショーで来るような人なんですけど、でも座組が完全にロマンポルノ座組 でもそれがすごい、ロマンポルノ座組完全にベテランのロマンポルノ監督たちを使ってそのホラーっていう、いやアメリカのホラーっていうのはその当時日本に来てなかったものを翻訳しようとしてるってことなんですよね。
だからまあもうすでに日本で流行ってるのをまんまトレースしようとしてるっていうか、本当もう綺麗にトレース、日本流に置き換えようとかじゃなくっていう感じで多分やってて、でまあいよいよじゃあ来ます、
一度目の撮影、
そう一度目の撮影来ますって言ったら、こっちのちょっと想像のちょっとなんか 2,3 倍ぐらいなんか派手でゴージャスな、なんかほんとド派手な見せ場みたいになってて、もう言っちゃうと人間の物理的な能力では不可能な殺し方をするんですよ。
それは具体的にどういった、
あのですね、鉄のものすごい太い針っていうか、なんかの鉄パイプみたいなのが本当5、6本ぐらい、
みんな丸太持ったかみたいな、
そうです、そうです、床をとか壁とかぶち抜いてその女の人にプセプセプセってこうどんどん刺さっていって、
それ一人でやってるの、
いやなんか誰かがやってるとかっていうんじゃなくて、なんかそのなんか音がして、で何か誰かいるのみたいな感じで、そのロッカーをガチャって開けると、どうやらそのビデオに映っていた殺された女っぽい人の死体が出てきて、キャーって言って後ろに行くと、そのままガガガガガってこう床からベッブーってなんかこうすげえでかいのスパイクが出てきて、ブスッと刺さって、まずその時点でもう、えこれ どこからどういう仕組み出てきたって感じなのに、このさらに右左、
あ
後ろからクサクサクサクって死ぬ。
じゃあ犯人はジグソーだったってことなんですか。
いや、
それで、ね、それが、まあ、要するにまず
分かった、犯人はさっき言った男の子だ。
男の子、
男の子、
いやあのだ
から、あ近藤君ですか。
近藤君、
いや違うんですよ。
違うんだ。
いやこれがですねここから結構筋が大幅にその混乱していくんですよ、はあ、その要するに一応殺人鬼が出てきて、その迷彩服を着た男の殺人鬼っていうのが冒頭から一応出てくるんですよ。
ネトウヨじゃないですか。
いやもうなんかね、謎なんか本当銃とか持ってますみたいな感じの謎の殺人鬼が出てくるんですよ。でもこいつがやれるわけがない殺し方も一発目でしてるんですよでこれは一体どういうことだろうと思って見てると、その次の殺人もその次の殺人もなんかその、まあ、まさしくジグソー的なトラップ殺人なんですよ。なんかあの、
まあ、資料の罠っていうぐらい、
そうそうそう、
ちゃんと罠が仕掛けて
る。主人公がなんか閉じ込められてやってる女の子がいて、でこうつながってか壁にこう貼り付けられてるみたいな、貼り付けになって
ました、ね、
そう、でそれをガチャガチャガチャって開けようとして、大丈夫大丈夫とかって言ってんで口が塞がれてるんですけど、その紐がワイヤーがこうつながってて、そのワイヤーがあのボウガンの
引き金
のところにこう引っかかってて、ドアを開けた瞬間にボウガンが発射されるっていう。
ああ、だからコナンの映画の2作目でそれ見た。
そうっていうか、まあソーの2作目でもあったんですけど
でも考えるとこれオリジナルの可能性あります
よね。まあまあね、見てた可能性ゼロではないと思う、まあ、多分見てないと思うけどまあでそれをガシャッて開けた瞬間にピュッて言って、もそれが知らないんですよ。でちょっと意表をつかれて、あ知らないんだと思ったら、そのさらにもう一歩こう大丈夫って言って駆け寄った瞬間に足元にもう一本ワイヤーがあって、そのワイヤーパチンって切った瞬間に、これも人間の物理的な能力ではもう絶対無理だと ってぐらいでかい斧みたいなやつに、あの体を真っ二つにされるっていう、
見てないけどチャイルドプレイ3みたいな感じですか。
ああでも割と近いですね。
そのなんで見てないのに俺知ってんだ
あそうです、まあ、的な多分本当にいろんなそういう、こう映画をオマージュしたと思われる殺し方いっぱいして、それ自体は楽しいけど、やっぱこっちからすると何見せられてるんだろうって感じになってくるんですよ。で、まあ、要するに最終的に分かってくるのは、まあ、その狩猟の罠ってぐらいだから、その人間ではなく、
ああ狩猟なんだ、
そう狩猟、まあ、狩猟というか
ピノコですよ
ピノコ
ピノコ
アッチョンブリケの、
そうですね、
ピノコですよね、
的なことなのかな、あれだからいまいち謎なんだけど、まあ、要はでも狩猟ですよ、うん、人間の体の中に取り付いている、まあ、そのある男がずっと出てきて味方のふりをしてるけど、まあ、最初から出てきた時点から味方な気がしないよ、謎の男が出てくるんですよ、はい、でお前気をつけた方がいいぜとか言ってピストル持って、今なんかあの怪しいガキが嫌がったとかって言ってパンパンパンって空打ちしまくるみたいな謎のキャラクターが出てくるんですけど、そいつの体の中に取り付いている弟の霊なんですよ。
霊なん
だ。そうでも霊なんだけど、こう体から人面相みたいな感じでこうニョキニョキニョキっつって出てきて、そこから先結構エルム街の悪夢とかビデオドローンみたいな、本当なんかこう
人体が変形して
人体が変形するみたいな、その体からこうプチって言って飛び出してきてギャーとか言って、
へその方で首を絞めてくる、首
その男から生まれてきた男なんでしょ、
なんかよくわかんない、でも紐みたいな
のがつながってる、なんかこう長いソーセージみたいなので、
で、まあ、超能力っぽい能力もあるらしいとかっていう、
結構でも最後の真相の二転三転感がすごくて、要はその一応まあサスペンス的なものとしては、彼女たちをの命を狙ってビデオの送り主であり、うん、彼女たちの命を狙っているやつは誰なんだっていう話ではあるんですけど、うん、要はどうやらその男の、まあ、助けてくれてるこの男の関係者が犯人ではないかっていうの話が進んでいくと、で途中で、あこれ要はサイコだったのねっていう感じがなんとなく出てくるんですよ。
サイコってあのヒチコック、
ヒチコックの、まあ、一応この映画の主人公であり多分その、まあ、キャスターの女の人っていうのが、はい、まあ、その男が住んでる部屋っていうのにたどり着くんですよ。でそこにはそのお母さんの写真に針を刺したものがあって、その要はマザーコンで、そこであのお母さんが あんた何やってるのって言ってるのを録音したテープっていうのが延々と流れてるんです
よ。あいいですね。
で、あこいつなんかそういうマザコン的なあれでその女の人に復讐してる的な、そういう、うん、あこれ最高だったのねって思うと、うん、まあそこに来るじゃないですか、う
ん、でお前さっき逃げろって言ったのになんで逃げなかったんだって
言い始めて、なんか
それその迷彩服の男が、
でその前に迷彩服の男がそのさっき殺した仲間の死体を連れてきて、その主人公が入ってその男の部屋の横でその死体をなんかこう安置し始めると、でその時にお兄ちゃんなんであいつのことを逃がしたんだよ、
あそいつのちっちゃいピノコが、
あの子ぐらい一人ぐらい逃がしたっていいじゃねえか、あいつは何も悪いことしてねえだろ、
だからダメなんだ兄ちゃんやることなんか一人で、
まあ、どっかで見たような
やっててあなんかなんだこれみたいな要はなんかでも頭サイコパスで多重人格ってことなのかなって思うじゃないですか、はい、と思うとそうじゃなくてマジで体の中に弟がいたと、はい、いたでそのシンジ出てくる、シンジでしたっけ、
ヒデキ、
ヒデキ出てくるんじゃないって言って兄ちゃんは取ったなって言ってあの最初その要は男の方に男がその要はまあ、最後逃がしたと思ってた女が要はもう一回その主人公のあの人っていうのはまあその前逃げろって言って一回基地の外に出られるんだけど、でもあのその出ようとする直前で殺された仲間を見てもう一回ちょっとあの真相を探らなきゃいけないって言って戻ると、で戻ったところでその要はなんか一人で二人の声出してなんかやってるそのさっき助けてくれたグラさんの男っていうのが見て、でそのまあ、アウト、ね、そのグラさんの男がお前さっき逃がしてたろ、お前何やってんだっつって早く逃げろみたいな、もうダメだ俺はみたいな、やばいやばいみたいな、
俺がおかしくなる前に、
俺がおかしくなる、俺は撃つんだ簡単だろ俺は撃つんだ
あのじゃあその人はピノコにやらされただけで自分その人自体は悪くなかったみたいな、
まあ、体を要は共有してるっていう感じで、うん、で、まあ、そこでその撃つんですよね、撃って
そう、ね
うん、で倒した、まあ、その要は弟ごとその弟っていうかそいつを殺した多重人格のそいつを殺したかって思うと、まあ、そこまで 俺もレッツさんも多分多重人格者だとして見てた、その弟の人格が乗り2つの人格を持った男でその人格が入れ替わると殺人鬼になって殺しちゃうっていうやつだと思ってたら、そのだからそのもう1つの人格が出てくる前に俺のことを殺せって言ってるんだなと思って殺したと思って、そこでまあ僕たちも一段落するとあこれで終わったんだなふーってなってると、こうメリメリメリメリっつってなんかそのなんかね火の玉とかビュンビュン飛ぶようになるの画面中で、
はあ、
でなんかそこでそのなんかその お兄ちゃんそのグラサンの男の中からなんかこう胎児みたいなのがうわーって出てきて
ジャムソーセージみたいな感じだった
お兄ちゃんをーみたいな愛せーって出てきてでなんか要はその弟っていうのはなんかどうやら超能力も使えるらしくて
まあ使えるでしょそんぐらい
のいろんなものをバッコンバッコンぶっ壊す
キノコもだって超能力使ったじゃん
使ってますで多分イメージ的にそのレッドさんとも終わったと話しましたけど、うん、あの悪魔のシスター、
うん、あー見てないわあのデパルマ
デパルマのとかに多分ちょっと近い感じだと思うんですけどでまあ、その最終的にその胎児を殺す戦いになってくるんですけど、うんまあ、なんかもうその時点で結構話としては最高だと思って見てたのがなんか超能力胎児が途中から出てきてえあそっちそういう話みたいな
最初の VHS のあの感じはどこへ
もうそこまで行くと真相とか結構どうでもよくなってくるんですよでこれどうするんだろうと思ってで追われるタイミングはもうその胎児を殺し秀樹を殺した瞬間にあようやく追われるなと思ったらそこからさらになんかお兄ちゃんもちょっと一回起き上がって秀樹俺と一緒にとかってまた秀樹を体に取り込み始めてまだやるのこの話みたいな感じになってでついになんか自分で自分に火をつけてうわーっつってもう燃えてあ燃えたとよしよやっと帰れると思ってい
やでもチャイルドプレイでも燃えた状態でまた出てきたよチャッキーは
そうなんですよ燃えてってかいやでもね、うん、チャイルドプレイは分かりますよ燃えた後にそのちょっと子供を助けるっつって出てったところにさらに燃えたやつが出てくるなら分かるんだけどじゃなくて燃えた後ボーっとしてるんですよ主人公は多分2時間ぐらいボーっとしてるんですよ、ねあれね、
え主人公ってその
女の
人女の人
がボーっとしてああ燃えてんなみたいな
そんなスターウォーズエピソード6の最後じゃないです
かなんか燃え尽きてるみたいなで燃え尽きてるなって言ってよしそろそろ行こうかなって言ったら立ち上がってうわーっつってまたミイラ化したやつが襲ってくるみたいな
待つなよ
でさらにまだ終わらないでそこでで同じ人キャーってなってその後ベッドの上で目覚めるんですよ、う
ん、あ夢落ち
で
いやいやあの一応それ倒して
でベッドの上で目覚めるとでそうするとなんか警察の人がいてあなたが言ったように調べてみたんですけどねちっちゃな胎児のような死体は見つかりませんでしたよ。
おなんかマタンゴとかの最後っぽい感じ。
一人の黒焦げの男の死体しかそこにはなかったんですみたいな言われて
ということは
じゃ あれはただの夢だったのみたいなのないじゃないですか、う
ん、
で
その後いやそベッドの下にいるパターンじゃん
いや
まあちょっと落ち着いてくださいよでその後
すごいいろんな自分の見てきたホラーが思い起こさせる
でもその要は、うん、そのレイトレイトナイトっていう番組はその女の子4人のスタッフでやってたんだけどその自分キャスターの女の人以外は死んじゃってでその後の番組でそのスタッフの何々さん何々さん何々くんは死んでしまいましたみたいなことを言ってまあその番組終わるとで終わってその撮影スタジオですよでお疲れ様でしたって言ってまあスタッフ帰っていくと、うんそうするとなんか帰り際にそのキャスターのところにスタッフがやってきてあこれなんか届け物ですよって言ってなんかあの小包が来ると何かしらって言って開けるとその主人公のことを助けようとしてそのお兄ちゃんの方のが使ってたライターが届けられてるとなんでこのライターがここにあるのって思うとうわーってなんかこう主人公のお腹が裂けて、うん、メリメリメリメリメリっつってまたからその大使が
秀樹が
お兄ちゃんを返せ
だってそれどこの状態でこう規制されてたの
いやあのね爪で引っかかれてる
んですよあそう首筋のところに
いいっすねだからそこでなんかこうウイルスじゃないけど
感染したみたいな感じになってて でも感染したっていうか普通にまたぐらから出産みたいな感じで出てきてお母さんって言うんですよ
お母さんでしたっけ
そう
出産恐怖
みたいな感じになって終わってもうなんて言うんだろうだからその何段落ちなんだよって8段落ちぐらいあってこっちからするともうどこで終わったってもういいみたいな感じになっちゃったから
最後かと思いきやピノコで
全部のっけ感がすごくて中盤まではギリギリ真面目に見てるテンションが後半から本当にこう一気に崩壊していくっていう結構カルト映画感がすごい映画で中盤までいいんですよ。だからそのライターもいい使い方をしててその男助けてくれてる男がずっとこうライターでこう明かりを照らしてるんですよ。
ああなるほど。
でそれをこうずっとやっててちょっと持ってくれねえかって言って主人公の女にこう渡したら熱っつって落としちゃうんですよ、
はいはいはい、
でその瞬間にこのクソ熱いライターなんでこいつ平然と持ってるのっていうので疑念が生まれる。
あなるほどなるほど。
そうっていうのであなるほどと。この瞬間にやっとこいつが怪しいってことにこの主人公も気づくし俺らもこれを確信を持ってこいつおかしいってなるんだけどそのこと自体はいや俺なんか生まれつき神経がちょっとなんか鈍いらしくて熱くないんだよねみたいな雑な処理の仕方を
007ワールドイズノットイナフの敵みたいな
でもそれってなんか結構いいもっといい使い方絶対できるじゃないですか、うん、 だみたいな感じで、なんかすごい美味しい要素めっちゃあるし、いいとこもいっぱいあるのに、そのあまりにもとっちらかったまんま作られてるせいで、その見た印象としては本当割と何つうの、雑な映画見た感じみたいな。でも、まあ、面白いのは面白かったっていう。
あと結構やっぱあの座組がやっぱすごいので、うん、結構 絵はシーンごとには結構本当に、あ、かっけえっていうすごいいくつもあって、いい、ね、例えばその一番最初に殺された女の人の死体っていうのがクレーンに乗ってガーッとそのすごい長い廊下があって、うん、真っ暗で長い廊下があって、で廊下の先は窓だからなんちょっと光が見えてる、うん、けど基本的に廊下自体は暗くて何も見えないって、長い廊下の向こうから何かがこう近づいてきてる、近づいてきてる、近づいてきてるっていう、なんかよくわからない人の形なのかよくわからないのがだんだん近づいてきて、それが一番最初に殺された一人目の女の人だったっていうような、うん、それはすごい長いところがガーッとそのシルエットがだんだん発見してくるみたいな感じで撮るとか、
結構怖かった
し、あとその後ろからその迷彩の男が追いかけてきて、で部屋にまあ逃げ込むと、で扉の前にまあ適当にそこにあるガラクタを積んでバリケードを作って、で女の人がまあそこでその一段落つくっていうか、はぁはぁみたいな感じで息を切らしてると、でそのバリケードで塞いで、その向こうは廊下になってて、で今度その扉のところ、まあそのっていう状況、後ろバリケードで女の人はその下にへたり込んで、その先が廊下っていう状態で、カメラが要は三角の形でずっと長回しで動くと、まず女の人を映して廊下の向こうを映して、そのバリケードで塞いだ扉の取っ手を映すと、でまたもう一回女、廊下、扉っていう3つを、この3点をカメラが何回も動いて、で最終的に扉がガチャガチャガチャってなるふうになるんですけど、なんかそのここから来るかもしれないっていう2点と、その間にいる女っていうのをいい、ね、
どこかなどこかな、
カット切るわけじゃなくて、そのそワンカット、ワンカットでこの三角形、そのすごい直線的なカメラの振り方で 1,2,3,1,2,3 っていうので振るっていう撮り方は、割と実はこの映画でしか俺は初めて見た撮り方
で、そうですね、すごいなんかハッとするような、あ、多分他にも結構そういうワンシーンワンカット、まあ、多分金なかったからなのかもしれないけど、長回しで結構こうぐっとこう空間をうまく捉えていくみたいなって多くて、あ、いいなって、あの撮影監督は田村正樹っていう、あの青山真嗣の映画とかよく撮ってるんですけど、だからやっぱそういうこうなんていうんだ、普通のいわゆるジャンル映画でやるようなカット割りってよりは、結構こうそういうチャレンジングなことをいろいろやってて、フィルターの使い方もなんか異常でね、あの、まあ、当時だからカラコレみたいなことっていうよりは多分そのフィルター使いだと思うんですけど、あの急にめっちゃ夕日になったりとか、建物の中に入った瞬間に真っ青になったりとかみたいな、結構極端な絵作りをしてて、でもそれが結構うまい具合に異空間な感じを出してたり、だから中盤までは割とそういう、なんだろうな、あの、ね、学校の階段っぽいんですよ、ちょっと、
あ、てかそのお化け屋敷映画ってあるようでなかなか見ないじゃないですか。
そうそうそう、
そういう意味でその何、その場所はどうでした、その、
あ、すごい、うん、あの米軍基地の跡地みたいな感じなんですよ、うんうん、だから基地の跡地で、あのだだ広くて、あの柵で囲まれてて、はいはいはい、で森とかもあって、で結構いろんなこう、まあ、多分工場とかいろいろ合わせて作ってるんだと思うんだけど、まあ、そういうこう何に使われてるのか分かんないなんかトンネルみたいなところがあったりとか、
いい、ね、
そうそう、なんか今度ロケ地は一個一個もめっちゃ決まってて、でそのロケ地を結構大胆に、まあ、金もあるからこう燃やしたりとかもしてるから、うん、結構なんか
実は豪華でした、
豪華、
よくあるそのアイドルホラー映画みたいなのにある、やっぱ予算ないから一つの場所で全部撮ってるっていう映画にある、うん、なんかちょっとやっぱ安っぽく見えちゃうような感じっていうのは全然なくて、
全然ない、やっぱ、あ、この時代は多分ディレカン、黒沢清とか井筒和之とかが所属してた、僕はその、うん、映画監督だけで作ってる会社っていうのが昔あって、ディレクターズカンパニーってあったんですけど、で作ってる映画なんで、やっぱなんかこうそういう作家主義的な部分と、ちゃんとこうアメリカでも当たり前にやってる、あれ俺らでもやりたいよねみたいなのが多分ちゃんとあるから、そういう意味ですごい見どころのすごいある映画で、いや面白かった、面白い、いろんな意味で面白かった。
VHS とかあるかな、
あの VHS ありそうですよね、
でも DVD が多分普通に出てるんですよ、なので多分ツタヤとかで、渋谷のツタヤとかになったらあると思うんですけど、
なかなかいい映画ですね。しかも音楽がザバダックっていう、あの80年代ぐらいのバンドで結構有名な、
音楽良かったですね、
音楽良かったですね、
なんかね、アルジェントっぽくて、
はいはいはい、
そうで、なんかてか全体的にそのアルジェントのああいうこう、まあ、ジャンル映画っていうんですか、ミステリーっぽく進む映画、まあ、最終的にでミステリーでも何でもなくなるっていうのも含めて、ちょっとサスペリア感みたいなのがありつつ、はいはい、なんかだから本当に多分80年代70年代のホラー映画をめっちゃ見てた人たちがもうあれやりたくてしょうがないっていうので企画して作ったんだろうっていう映画だから、多分それがにグッとくる人であれば少なくともなんかそのスピリッツ自体はなんかすごいこう楽しめる映画っていうんで、
でなんかあれですよね、やっぱその J ホラーみたいなものの文脈みたいなものが全然まだ確立される前の映画、うん、なんでやっぱりなんかそのもうちょっとその可能性としてはこっちの進化もありえたんじゃないかっていうような、う
ん、なんかあのスターウォーズとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーみたいな、あ別口のこっちにありえた進化の可能性で途絶えちゃったシーンで、あれあの1988年にこう作られてる映画なんで、あのジャガンレイってこの間ね話したの、ジェイホラーの1本目が1988年なので、
同じ年ですね。
そう、同じ、まさに本当同じ年に2つの異なる役の映画が作られてるっていう、う
ん、ジャガンレイ側が発展してい
った、発展していったっていうので、なんかいいなと思います。
間引かれてしまったイフ・フューチャー、
まさにこう映画自体が悲劇みたいな感じになって
しまったで、また出てくるかもしれない。
そうそう、だからいやちょっと出てきてほしいなと思って、なんかあこの絵見てあのこっちの方向確かにまだこうまだ開発されきれてないなと思って、ちょっと楽しいなと思って。
そうですよね。
そうそうそう、あとあれですね、まあ、超どうでもいい話ですけど、1988年に生まれた映画で、はい、あのかつホラー映画好きの近藤くんつって、でレイトレイトショー、レイトレイトナイトとかつって、
あなたじゃないですか。
だからあ僕本名近藤って言うんですけど、あの、まあ、レイトレイトとか言われて、なんか一発目からなんかレイトレイトとか言われてると思って、
横で見てる山田も
知らん。いやもう最初のところであの近藤くんが女子だけの部屋に入ってきて、あなんかこうそろそろ出んですよ近藤くんってどうすか、ホラー映画好きって好きですけど、おーみたいな、近藤くん
88年生まれで、
88年生まれで、だからなんかもう一言とは思えない映画でね、だからなんかこうすごいシンパシーを感じながら見てたんで、近藤くんすごいあの無残な殺され方をするんですけど、よかったですね、なんかそういう意味でも楽しかった、
そういう感じです
か。あとなんか面白いもん見たりは、
まあ
こんなもん、
こんなもんですかね。
どうぞ一回切って後半ダンケルクに、
ダンケルク、あ、一回切りますか、
微妙な40分とかなん
で、あ、じゃあ一回切ります
か、ちょっと後半はダンケルクをちょっとパーツ喋ると思います。